おはようございます、原田和之と申します。今から説教します。祈ります。一緒に祈ってください。神様、今日このように、あなたが私たちをここに集わせてくださり、あなたを賛美する礼拝の時間ありがとうございます。神様、あなたがこれからの時間を全部支配してください。私は自分なりに説教を準備しましたが、もうそういうのにとらわれずに、ここにいる人たちに一番必要なことを、あなたが聖霊によって導いて、私を器として用いて、どうかお伝えください。これからの時間、すべてあなたに委ねます。感謝します。イエス・キリストの名としてお祈りします。アメン。自己肯定感を上げることが大事って昨今よく言われています。
はい。
今日みんなでまず自己肯定感を上げたと思います。これまでの人生を振り返って、あなたが一番誇らしいこと、自慢したいこと考えてください。一個だけ、人生を振り返って、これは自慢できる、誇らしいってこと、この場でシェアしたい人いますか？いいですよ、遠慮しないで指名しましょうか。目を背けた。じゃあしょうがない、私が自慢します。はい。1番、これね、2009年 TOEIC 990点、満点取りました。あ、2番、2番これ、警視総監安藤太郎さん、この方から警視総監賞いただきました。恐れてる女の子を助けました。3番、これが1番、原田文美さんの夫であることです。今あそこで聞いてる。今日オンラインで参加してます。あんなに綺麗で神様を愛してる人が私を選んでくれたんですよ。もうこれを思い出すだけでも自己肯定感爆上がりです。じゃあそろそろ聖書見ましょう。私老眼がひどいんですよ。1.2.1.2だから遠くがよく見える、まだでも近くが見えないから、これちょこちょこ動かすんで、気にしないでください。はい。じゃあ聖書を読みます。今日の説教のタイトルは、キリストを知りキリストを伝える、フィリピの3章、フィリピの3章の4から8。とはいえ肉にも頼ろうと思えば、私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。自分ほどすごいバックグラウンドを持っている人はいないってパウロは言っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。私の血統は最高。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころないものでした。旧約聖書の実践に関しては自分の右に出ることはいない。しかし私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失を見ています。パウロはエリート中のエリートでした。誇ろうと思ったら誇れることばっかり、でもそれは損失。何に比べると？キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに比べると損失。こんなものはゴミの数です。あなたが誇ろうと考えたこと、大したことないよ。 何に比べると、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに比べると、あなたはキリストイエスを本当に知っていますか。この本、ジーザス・セイン、1908年に書かれた、100年以上前に書かれたキリストのキャラクターに関する本です。聖書によるとイエスは憤られた、イエスは涙を流されたって書いてありますね。でもイエスはにっこり微笑まれた、大笑いされて書いてないですね。なぜでしょうか。この本の作者によると、弟子たちはイエスが泣いたり憤ったりするの見たことなかったから、あまりにも稀だからわざわざ聖書に残した。普段どんなイエスにしたか、にっこり笑ってるイエス、大笑いしてるイエス、弟子たちはそういうイエスいつもいてた。長血を患ってた女性が癒された時、何十年も全財産使って治んなかったその人が癒された、どれほどその人は嬉しかったか。横でイエスはブスッとしたか。ありえんでしょう。一緒に喜んで、よかったねって、治ったか、よかった、安心してきなさい。映像を出してください。はい、これはこれの一部です。これはマイ・クワイエット・タイム・ノート2009年、原田マイのクワイエット・タイムのタイトルは開かれた目。目が見えない人が初めて見えた。どう思います？見るという経験一回も人生でしたことない人は、初めて自分の家族見た、自分の友達見た、神様が作った大自然を初めて見た、どれほど嬉しかったか。横でイエスはブスッとしてた。ありえんでしょう。絶対喜んでた。そうか、見えるか、私が見えるか、みんなが見えるか、よかったね。あなたの信仰があなたを救った。いや、イエスが癒したよ。それなのにイエスはあなたの信仰があなたを救ったって言って励ましてる。なんて優しい方だ。イエスの評判何でしたか、覚えてます？聖書に書いてあるの、大酒飲みの大食漢。加藤敦さんと私の評判は酒飲みですまあそれはどうでもいいけど、はい。まあ実際にイエスが大酒飲みで大食漢かどうか分かんない、それは分かんないですけど、少なくとも周りからそう見られてたよ。そういう評判だった。パーティー大好き。この人が暗いなんて絶対ありえない。明るかった、太陽みたいに明るかった。イエスはいつ明るかったか、これから自分に起こることは全部分かっているとき、この後に拷問を受け、十字架につられて殺される、それが分かっているときに、この方は明るかった。弟子たちから裏切られます。自分にとって一番近い友達から裏切られます。想像してみてください。あなたの一番近い友人、配偶者、恋人、その人があなたを裏切ります。見捨てます。想像してみてください。目隠しして殴られて蹴られます。どれほど恐ろしいか。私は大学1年生の時に空手部にいました。その年に、同じ年に他の某大学の空手部の1年生が殺されました。先輩から焼き入れられて、目をつぶらされて殴られて蹴られたそうです。もういつ来るか分かんない、怖くてしょうがないね。ショック死でした。イエスはそれを経験されました。想像してみてください。あなたの頭に茨がぐさっと刺さります。血がダラッダラ流れる。 40に1つ足りない無十字。この鞭で40回打たれて普通人は死ぬ。だから死ぬギリギリのところでわざと抑える。一番苦痛を与える。両の手首と足首に釘が打ち込まれます。体重が全部そこで支えないといけない。信じられないような痛みと苦しみと悲しみの中で、我が神、我が神、どうして私を見捨てたんですか。成し遂げられた。これが全部自分にこの後起こる。それが分かっているときに、この方はにっこりして人を癒し励まし、神の御国を伝えました。あなたにこれできますか。できますか。30年ちょっと前、私はロサンゼルスにいました。1年だけ。うちの学び会のリーダーがノーマン・マクモトでした。古いクリスチャン知ってるノーマンのこと、ノーマンが教えてくれました。未だに覚えてる。もう30年以上経ってんのに。Jesus is the man of man。 イエスは男の中の男だ。未だに覚えてる。こんな男らしい方私は知らない。こんなに愛の大きな方私は知らない。こんなに心の強い方は知らない。あなたは本当にキリストイエスを知っていますか。キリスト教は弱くないよ。マタイの26章、37から38。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。月世はね、あの強いイエスが弱いことをおっしゃった。死ぬほど悲しい。一緒に行ってほしい。ルカによると、あまりのストレス、プレッシャーで血管が破れて血が汗に混じった。この方のストレスは尋常なかったです。この聖句使ってよく、脆弱が大事、弱さを正直に出すことが大事って教えられますよね。その通りです。脆弱大事です。弱さを正直に出せるのは勇気だと思います。尊敬されるべきです。でもずっと脆弱はダメ。ずっとそこにいてはいけないよ。イエスがずっとそこにいたら、あなたも私も今日救われてないですよ。続きがある。46、立て行こう。見よ、私を裏切る者が来た。イエスは十字架につく必要はなかった。でもあえて自分の意思で十字架につく選択をされました。なぜですか。あなたと私の救いのためです。脆弱は大事、でも脆弱はゴールではない。脆弱はあえて、あくまでも過程。ゴールは大きな愛、強い心です。第一ヨハネの2章6、神のうちにいつもいるという人は、これは誰ですか。神のうちにいつもいるという人は、あなたと私です。クリスチャンです。その人はどうする。イエスが歩まれたように、自らも歩まなければなりません。NIV で読みます。Whoever claims to live in him must live as Jesus did.Must live as Jesus did. Must ってどういう意味ですか。他に選択肢はない。今日あなたや私が自分のことクリスチャンと呼ぶのであれば、我々はただここでイエスのことを知るだけじゃない。 自分の人生でイエスを体現する。神様からそのようにあなたを呼ばれています。キリストを知ってキリストに習いましょう。ガラテヤの5章14、立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。聖書を全部まとめたらこれになる。隣人を愛しなさい。どのように？自分自身を愛するように。我々は健全に自分自身を愛することが大事です。そのようにしか他の人を愛せないから。これ本物、ちゃんと満点取ったんですよ私は。今からトイックの満点の取り方をお教えしましょう。よく聞いてね、一回しか言わないから。それは大晦日に家族で餃子を作り食べ、発泡酒を飲むことです。ビールダメだ、ビール高いから。発泡酒、わけわかんないよね。要は私はその時失業しててお金がなかったんですよ。もう40過ぎてた。転職多分10回ぐらいした。さっき要素と話したら要素も10回ぐらいしたってね。もうね、ダメよこれ。私今の会社で、一次面接は私の役割なんですよ。その人の相手 の英語力を見るのが私の仕事なんですね。で、自分の履歴書見たらね、合わないこんな人。ダメだよこれ。いっぱい送って1年以上履歴書を送って送って送って、なかなか会ってもらえない。リーマンショックの後だったしね。もう毎日毎日、お前はいらない、お前はいらない、お前はいらないって毎日言われてるんだけど、そんな気持ちでした。私はずっとね、自分ではね、自己肯定感が高いかなと思ってきたんですよ。もうこの時の私の自己肯定感はズタズタのボロボロ、人生で一番自信なくしてた。でもずっと脆弱はダメですよね。向こうで聞いてる美しい奥さんがいらっしゃる。桃と前がいる。桃あの時12歳、前が6歳だったと思う。なんとかしないといかん。履歴書が魅力的じゃなかったら魅力的にすればいい。TOEIC の満点狙いました。取った。いや本当にもうね、借金もしたしね、ギリギリのギリギリのところで神様が助けてくださった。これは捨ててない、未だに。これは私にとって家族のために頑張った証なんです。これが2009年だから15年ぐらい前の話。次が30年ぐらい前の話。もうこういうこと言っていることでじじいだよな。今日はじじいの昔話にお付き合いいただきましてありがとうございます。巣鴨に住んでました。クリスチャンと会って家に帰ってる時でもう11時過ぎてたと。駅から降りて家に帰る途中で、なんか泣き声らしいのが聞こえてきた。なんだろうなと思って角曲がったら、二人の人がカバン持ってた。同じカバン。一人は女の子、一人は男で、こいつがこの女の子がカバン取ろうとして殴ってた。こんなやろうと思って捕まえて投げて抑え込み。これ得意技だったんですよ私は。でしばらくしたら他の人が来て、また二人で抑え込んで、しばらくしたら警察が来て。警察行って朝の4時とか5時ぐらいまで事情聴取。もう翌日仕事だったね。大変でした、余談なんですけど、今から余談。私は総合格闘技のトーナメント2回出たことがあります。本当だったら抑え込んだらマウントポジションですよ。で上から殴るか関節取り引くか首取り。しなかったんです。一応クリスチャンになってたから、もうなんかやっちゃいけないなっていう、多分そういう思いがあったんでしょう。しなかった、でこれは、余談でしたけど、続きがあって、麻布十番の駅でそのことばったりやったんですよ。5年ぐらい前かね。ばったりやった。で助けてくれた人ですよね、向こうから言ってきた、覚えてくれてた。 当時私は20代半ばでもう黒い髪が2つあったんですよ。こんなんじゃなかったよ。それなのに気づいてくれた、助けてくれた人、ああお久しぶりですって、で名刺交換して、日本人の方と結婚されたんですか、あの当時早稲田の留学生の子だったんですよ、彼女は。で日本人の両親だったから、ああそこですかと、よかったですねって、分かりました。なんかあのいい会社で働いて幸せそうで嬉しかった、うん、俺結構いいことしたじゃんって素直に思いました。あとは、篠田武則さんと春香さんの結婚式に、グルーヴさんで出させていただきました。で、披露宴の時に、我々が座ってた席に、タケちゃんのご両親がいらっしゃって、竹のりを教会に誘ってくださってありがとうございましたって感謝されました教会に誘ったこと感謝された。私はこの教会で多分7年ぐらい働いてたのかな、そのうちの5年ぐらい、 4,5 年ぐらいキャンパスやってました。親から文句いっぱい言われたよ、いっぱい言われた。でもこの時は感謝された。竹ちゃん、早稲田のモスバーガーだったと思うけど、声かけてよかったなーって、来てくれて、こんなおっさん信頼してよく来てくれたよ。一緒に聖書の勉強してクリスチャンになって嬉しかった。天国でタケちゃんと会って一緒にイエス様に会ったらもっと嬉しいと思う。クリスチャンの皆さん、特に古いクリスチャンの皆さんに私は言いたい、あなたが神様のために他の人のためにしたことは意味があります、価値があります、尊いです。またやりませんか。いや、こんなことをここからね偉そうに言って私自身不安ですよ。やってないもん長い間。いや、教会人誘ってて何か来たとかその程度あるよ。でもちゃんと御言葉を述べ伝えてないもん、不安ですよ。仕事忙しいし、まあまあ今日もこの後3時からお客さんとアップあるし、伝えて拒絶されたら私だって傷つきますよ、嫌ですよ、不安ですよ。どう、私みたいな人いますか、この中にいます、いるよね、知らないけど本当は、でも結構いるよね多分ね。自分一人で変わる自信はあんまないんですけど、この中にいる私みたいなあなたと一緒にだったら変わっていけそうな気がします。今日なぜ私はここで説教をしているのか、あれどこ行った、ああどこだ、高成田真美どこだ、あそこか、世界の高成田のおかげですよあの原田家では彼女は世界の高成田と呼ばれています。世界中の人に影響を与えているから先月通訳の交流会がありました、加藤家で、うん、で私は光栄にも世界の高成田の隣に座らせていただきました亜美ちゃん、教会よくしたよな。それだったらまあさ、のんきんじゃなくて自分がやれって話だな、分かってんだ。カズくんいつやんのそれ、圧がすごかった私は答えることができませんでした。で翌日礼拝、そこに座ってました。一番後ろの一番隅っこ、私はいつもそこに座ってますよ。一番礼拝に消極的な場所、いつもそこにいますよ私と交わりたかったらそこに来てください。なぜか竹本牧師がいました、そこに。で喋った、雄大フランシちゃん知ってるか、あ知ってますよ、本読んだことあります、あの人うちの教会呼んでよ、すごいであの人の説教、あはいはいはい絶対呼ばないと思った、呼ばないだろ、あいいけどさ、雄大今度礼拝でさ俺に説教させてねえか、 いいっすよ。じゃあ、8月のこの最後の人どうですか。さらっと決まった。5分ぐらいそこで喋ってる。さらっと決まった。後になって、もう神様ご存知だから正直言いますけど、後悔しました。俺はなんであんなこと言ったんだ。もう、できんのか。説教なんか20年ぐらいやってないし、今さ、大丈夫か。なんでこんなこと言ったんだと。ああ、世界の高鳴りとの圧か。その日の夜、家族に話をしました。説教するって。そしたらふみさんから、やめときなさい今からでも遅くないから断んなさいそしたら前から、あ、当日他人のふりするから。心が折れそうになりました。そして学び会の兄弟の LINE グループがあれば、それ言った。説教することになったんだけど、家族から反対された。そしたら加藤敦さんから返信がありました。預言者は家族から敬われない聖書的でした、もう一ついいことがあった。もう一つその交流会でいいことがあった。マットと話しました。でマット、なんで日本に来たのって。日本はキリスト教が一番伸ばせられてない国の一つだから来ましたって。いやさ。で、説教決まったから、マットこの話していいって LINE で打ちました。そしたら、祈らせてくださいって来たんです。霊的です。そして返信がありました。私の名前を礼拝で語られたら、私はプライドフルになってしまいますって。やっぱりやさ。Hey, Matt, this is not just for you and me. This is for God's glory, right? って言ったら、話していいですって。あなたと私じゃないよって。神様の栄光のためだ。そしたら話していいって言ってくれました。今日、さっき歌った歌、乗り岡てっちゃんが作ったの歌を思い出しました。この国の人たちは知らないのだから、一人一人に伝えていこう。美しい歌詞です。最後に、使徒の20章で終わります。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。自分が行きたいとか行きたくないとかそういうことではない。神様が霊で導いて行けとおっしゃってるから行く。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けていることだけは聖霊がどの町でもはっきり告げてくださっています。クリスチャンとして生きてキリストを述べ伝えていったらどうなるか。楽な楽しいハッピーな人生、真逆ですよ。覚悟ありますか。投獄と苦難、大変なことばっかり。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。フィリピンの3章でパウロは言いました。キリストイエスを知ること、それほど素晴らしいことはない。そしてこの捨ていくと自分の人生で示してくれた。キリストイエスを伝えること、これほど価値があることはない。どれほど価値があるか。命を懸けること。そして彼は殉教しました。私たちはまずイエスに習いましょう。そしてこのパウロに習いましょう。キリストを知ってキリストを伝えましょう。何のためですか。その伝えられた人のより良い人生のためではないよ。絶対違うから。そこサタンに惑わされてはいけない。伝えられた人とあなたと私の永遠の永遠の永遠の魂の救いのためです。今日それを覚えてください。説教は以上。ありがとうございました。失礼いたします。生産式のために祈ります。神様、 神様、イエスの十字架を本当にありがとうございます。こんなに心が強くて愛が大きくて、我々は本当は滅びに向かっていたのに、十字架によって私たちを救い出してくださってありがとうございます。しっかりとそれを思い起こさせてください。しっかりそれを覚えさせてください。そしてあなたを覚えて、十字架にただもう自分自身を捧げて、これから生きることができますように、すべてのことを感謝します。イエス・キリストの十字架にてお祈りします。アメン。